はようございます。今週、先週か、先週いつか忘れましたけど、朝起きて行ったら外がすごいうるさかったんですよ。鳥の声でチュンチュンチュンチュン、あ、チュンチュンチュンチュンじゃないですね。すごいうるさくて、あれと思ってドア開けてみたら、ツバメが来てました。でもうツバメの来る季節になったなと思って、それからちょっと、その時来てまたいなくなったんですけども、ね、教会もまたいつもツバメが入ってくるとちょっと困るので、またなんかカーテンみたいな入り口にしようと思うんですけども、そういう時期になってきたなというふうな感じがしました。では今日はですね、モーセの信仰ということで、特にですね、今日は選択する、信仰による選択ということで、見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できることを感謝をいたします。今日もヘブル書から信仰ということを見ていきます。特に何を私たちが選び取るのか、そのことを本当によく読んでいくことができるように守ってください。どうぞ神様が私たちの心に語りかけてくださって、本当に大切なもの、なくてはならぬものを選び取る信仰が与えられますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のヘブル書の11章の24節から26節までお読みいたしましたけれども、23節からちょっと見ていきたいと思います。信仰というのは、いろんな信仰によって何をするかというのは、いろんなことがありますけれども、特にですね、どちらを選び取るか、信仰によって私たちはどちらを選び取るかということを選択していかないといけない時があるということですね。で、23節にはモーセの両親について書いてあります。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間、両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからですとあります。これ出エジプト記の一章を見ていきますと、イスラエルの民は、カナンの地からエジプトに移るわけですね。で、エジプトに行った時のイスラエルの人たちの数は、出エジプト記の1章の5節には70名だったと書いてあります。70名で行くわけですね。で、それが出る時には男の人だけで、すいません、60万ぐらいでしたもんね。例えば全部合わせて大体200万ぐらいいるんじゃないかという数になってきます。70人が、それだけの年数、それだけの年数はあるんですけども、それだけ非常に増えていったわけですね。で、この出エジプト記の一章を見ますと、7節にイスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり、増えて非常に強くなった、こうしてその地は彼らで満ちたとあるんですね。で、70人ぐらいの人が来た時に、エジプトの人たちって70人ぐらいならっていうんで受け入れていくわけですよ。ところがその70人がどんどんどんどん増えていくわけですね。で、どんどんどんどん増えて、このエジプトの、その地は彼らで満ちたとあるわけですよ。相当な数で増えていったということがわかります。で、そのエジプトにしてみたら、要するによそ者ですよね、が入ってきたわけです。 でちょっと歴史的なもので見ますと、その時のエジプト、70人が来た時のエジプトのエジプトと、この増え広がってモーセが出ていく時のエジプトっていうのはちょっと違っていくわけですね。多分この70人の人たちが来た時のエジプトっていうのは敵の国に占領されていた時なんですね。でモーセの時にはその敵が追い払われて、まあ、元のエジプトになっていくわけですね。そうすると彼らは何を恐れるかっていうと、この非常に増え広がったイスラエルがまたもし敵が攻めてきた時にどちらに味方するだろうか、もしかしたら敵対するんじゃないかっていうことを恐れていくわけです。それでもうこれ以上増えてもらっては困るということで、まず彼らに過酷な労働を与えます。そして、15節からヘブル人の助産婦にですね、男なら殺さなければならない、女の子なら生かしておけという命令をしていくわけです。でも彼女たちはその命令に従わなかったわけですね。でついに1章の22節に、生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければいけないというふうに言ったわけです。最初は16節で、女の人が出産した時に男なら殺せ、女なら殺さずにいなさい。でももう全ての男の子はもう全部ですね、ナイル川に投げ込めっていう命令になったわけですね。でそういう時にモーセが生まれます。そういう時にモーセが生まれてくるわけですね。でこのヘブル書の11章の23節にですね、両親は23節の最後に王の命令を恐れなかった、このモーセを隠しておいた。で王の命令を恐れなかったからですと書いてあります。でその理由はその子の可愛いのを見てあるんですね。可愛いのを見て殺さずにいた。出エジプト記にもその子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいたってあるんですね。このモーセの両親がですね、自分の子供モーセを殺さなかった、王の命令は殺せ、ナイル川に放り込めってたんですね。でも両親は殺さなかった、王の命令に従わなかった。で出エジプト記もこのヘブル書もですね、使徒の働きの7章はステパノっていう人がずっとこう説教していくんですけども、その時にもこのことがあるんですけども、みんな書いてあるのは可愛いのを見てって書いてあるんですよ。モーセが可愛いのを見てっていう、だから本当にその生まれた子供の可愛らしさを見てどうしてこの子を殺さないといけないのかっていうことになっていくわけですね。私たちはいろんな時にその選択しなければいけない時があります。どちらを選ばなければいけないか。でこの時の両親が直面した問題は、王の命令は殺せなんですよね。自分の子供を殺せ、男の子だから殺せ、ナイル川に入れて殺せ。でも両親にしてみたら、その時彼らが殺さなかったのは、立法はまだこの後なんですけれども、でもやはり神様の思いはどこにあるのかっていうことを考えた時に、神様は我が子を殺せと言うだろうか。子供を殺すっていうことは、私の信じている神様はそのことを言うだろうかということをやっぱり考えるわけですね。で使徒の働きの方ではですね、ステパノが言った言葉は、彼は神の目にかなった可愛い子でっていう言葉があります。神の目にかなった可愛い子なんですね。神様の目にかなった、ただ外見上が可愛いっていうだけじゃなくて、神様の愛の中に生きるその子を殺すべきだろうか、 だからそこで自分自身が問われていくのは、子供を殺す、でも殺さなかったら自分が殺されるかもしれない、自分が捕まるかもしれない、でも神様はこの子を本当に神の目にかなった可愛い子であり、王の命令は殺せという、この2つがあるわけですね。でどちらを選ぶか、でもこのヘブル書では23節は信仰によってってことがあります。信仰によってってことがあります。信仰によって王の命令を恐れなかったってことです。王の命令は神様の命令に違反する、神様はそういうことを喜ばれないといったときに、どちらを選ぶべきかっていう選択が迫られたときに、両親は神様を取ったわけです。神様の命令を取ったわけです。そこには王の命令というものに対する恐れっていうものも、彼は恐れではなくて神様の命令の方を取っていくんですね。これが両親の信仰でした。さて24節から、モーセのことが書いてあります。24節に、信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りましたってあるんですね。ここもそうなんですね。選び取りました。モーセにとって二つの選択があったということです。どちらを選び取るかということが問われていくわけです。ですね、ここにですね、24節にモーセが成人した時ってのがあります。で、成人、今日本は18歳ですかね、成人式は。成人っていうと大人になっていくってことですけども、これやっぱりですね、人の7章を見ますとね、ステパノはこの時ですね、モーセが40歳になった時って書いてあるんですよ。モーセが40歳になった時っていうこと書いてあるんですね。40歳というと成人っていうよりも、もうなんか、もういい大人ですよね。で、モーセの生涯ってだいたい40年ですよね。40年エジプトにいて、40年アラムにいて、あと40年エジプトに行って民を助けるというですね。で、この40歳になった時にですね、モーセが、まずここで24節にはファラオの娘の息子と呼ばれることを拒んだと書いてあるんですよ。モーセという人を見てきますとですね、彼はですね、ちょっと使徒の働きの7章を見ていただきますと、ステパノの言葉にですね、7章の22節にですね、使徒の働きの7章の22節に、ですか、245ページですね、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありましたってあるんですね。まずモーセってどういうふうに、彼は生活していたのか、その40歳になるまで彼は、エジプトのあらゆる学問を教え込まれとあります。エジプトの学問というと、エジプト文明って何年前でしたかね、2000年ぐらい前ですか、ちょっと忘れましたけど、あの時の学問ってどんなんなんだろうっていうふうにこう思います。今の科学から見たら、あの時代っていうのはどんなのかなと思いますけども、でもやっぱりすごいんですよね、エジプト文明っていうのは。例えばエジプトで有名なのってのはピラミッドってありますけども、ピラミッドを作るのも大変ですよね。なんであんな大きな石をあの上まで運び込むことができたかとかですね、なんで だいたい大工さんが最初にするときって建物を建てようとするときに何が土台っていうものが、土台っていうのをどうして作るかですよね。一番大切なのは平行ですよね。平行を取らないといけないじゃないですか。ちょっとでも傾いたら建物どんどんどんどん傾いていきますからね。常にこうどんな土地であっても平行であるべきだ。で平行にあってこのあのピラミッドって全部なんて言いますかね、三角柱じゃなかった、なんて言いますかね、綺麗に4面が同じになってますよね。あれだけの技術って相当なもんだと思います。勝手にじゃあやろうかって言ってやれるもんではないですね。あ、ちょうど今藤の花が咲いてるじゃないですか。見ました皆さん、来る時に教会の藤の花が綺麗に咲いておりますけど、あの藤の花がするような棚を作ってくれたんですけども、あの時に何が大変か、普通に棒をポンポンってしてもダメなんですよね。あそこで土台っていう、基礎を作ってもらう、基礎を作ってくれて、基礎でちゃんとしっかりと立つようにしてなるわけですね。だから棒を 4本持ってきてポンポンとやって、これで棚ですってやっても、一方が沈み出したら全然ならないわけですよ。だからそれだけのやっぱり知恵がいるわけですね。それを思うと、エジプトのピラミッドを作れたっていうのは、エジプトの学問っていうのは相当なものがあると思います。ちゃんと基礎を作って、そして上に行くたびに石が小さくなったわけではなくて、全部大きな石が上にこう積み上がっていくわけですね。だからどうして作ったんだろうっていうのは、まあ一つの不思議なものですよね。でもそれだけの学問があるわけです。それだけの知恵があるわけです。でそれをモーセは教え込まれたんですよ。一つの技術ですよね。本当にそういうものを教え込まれて、当時のモーセにしてみたら、当時の一番大きな知識というものを彼は得ることができたんですよ。で多分王の娘の子供ですから、生活はかなり豊かだったと思います。だから豊かな生活、そして広い教養、そして大きな権力、これがあったわけです。彼は経済的に非常に豊かな生活をしていました。でそれだけじゃなくて、知識が学園、その学問を教え込まれたわけですから、非常に大きな知識、広い知識を持ってたんですね。だから彼にとってみたならば、この建物をするにはどうしたらいいとか、戦いにおいたらどうしたらいいとかですね、いろんな広い知識があったと思います。そして権力を持ってました。これって今の人が求めているものですよね。豊かな生活、経済力ですね、で広い教養ですね、そして権力、これは今の人たちが、今でも人々が追い求めているものです。どうすれば豊かになれるか、どうすれば知識をどんどん頭が良くなっていくか、どうすれば力を持っていくか、これやっぱり世の中の人がずっと追い求めているものです。で彼は全部を持ってたんですよ。全部を持ってたんですよ。でも彼はそれを、ヘブル書でいきますと、ヘブル書の11章の25節には儚い罪の楽しみと言ったんですね。儚い罪の楽しみと言ったんです。一方では神の民と共に苦しむことを選び取りましたとあります。彼は40歳になった時、同胞のところに行ったんですよ。そして彼はそこで同胞が苦しんでいる姿を見たわけです。で彼にはもう一つの選べる道があったんだと思います。このままエジプトでパロの娘の息子ですから、やがてはもしかしたらパロの地位までなれるかもしれなかった。でその地位について、高い地位について、そしてイスラエルの人たちを助けてあげるっていうこともできたわけです。彼はそのまま高い地位にいて、自分はイスラエルの民だから、この同じ同胞を 上からですね、上の地位からこの人たちも助けてあげよう、この人たちを助けてあげなさいっていうふうにも言うことができたわけですね。でもそうなると彼自身は高いところにいるわけです。でも同胞は奴隷として苦しんでいるわけです。彼はそこまで降りていったんですね。彼はそこまで降りていって、そしてこの同胞の苦しみを見ていくわけです。上から見たら命令してこの人たちを助けなさいということができても、本当の苦しみはわからないわけです。だから彼は王の地位を継ぐことができたかもしれない、その地位を捨てて同胞の苦しい状態まで置いたわけですね。で、これは誰を意味するかって、これイエス様なんですよ。イエス様も神の子として天国にそのままいるんではなくて、罪ある者たちのところに降りてきて、そして同じ苦しみを味わっていくわけですね。だからこれはヘブル書で言ってますけれども、だからイエス様は私たちの苦しみを同情できない方ではない。イエス様も同じように苦しみを味わったんですね。だから上の地位にいる限りは苦しんでいる人たちの心はわからない。彼らを解放しようとしても、そのどのように苦しんでいるかはわからないわけです。モーセは自分一人がパロの娘の息子と呼ばれて安住するよりも、それを自分も苦しみを共に苦しもうという方を選び取っていくわけです。選び取っていくわけですね。イエス様も同じなんです。イエス様も私たちの苦しみを共に苦しむために天において神の子としているんではなくて、降りてくださり私たちの苦しみを共にしてくださったわけです。しかも彼はこの苦しむということをですね、26節言いますと、彼はキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。だから選び取れたんですね。そしてそれは与えられる報いから目を離さなかったからでした。クリスチャンというのは私たちは報いを求めていいんですね。神様から、私はこれだけしました、何をいただけますかっていう、その報いに期待していいんです。でも私たちは報いというと物質的なものではなくて霊的な祝福です。それを私たちは求めていいんですね。神様、私にこれだけの豊かな祝福をお与えください。で、そこにモーセはまっすぐにそこを向いたということです。世の中のやがては滅び去っていくそういう富とか教養とか権力というものではなくて、絶対に滅びない神様の豊かな霊的な恵み、祝福に常に彼は目を向けたということです。どちらが大切かということですね。先週祈祷会でユダの裏切りについて見たんですね。イスカリオテのユダ、なぜこの人は裏切ったのかというのをちょっとこの前祈祷会でやったんです。で、なぜ裏切ったんでしょうユダは。そしてまた、なぜそのような人、ね、イエス様の弟子であるのにというふうに思ってしまいます。で、ちょっとその話をしたんですけれども、マタイの方で見ていきますと、マタイの26章ですね、15節に、マタイの26章15節、イスカリオテのユダが宰相たちのところへ行って言った言葉です。26章15節、私に何をくれますか、この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。私に何をくれますか言ったんですね。つまりこれは商取引の言葉なんですよ。これだけ引き渡したら何をくれますか、これは商取引です。 これを売ったらいくらで買ってくれますかっていうようなもんですね。で、その時は、銀貨30枚です。で、この銀貨はユダヤのお金でシェケル銀貨と思われます。1シェケルは、いくらでしたかね、1シェケルが4デナリなんですよ。それと120デナリ、1デナリは、1日の賃金ですから4ヶ月分ぐらいの賃金になります。そのお金でイエス様を裏切るんですね。たった4ヶ月分の賃金でイエス様を裏切っていくわけです。で、彼がなんでたった銀貨30枚でイエス様を裏切っていったかですよね。で、ヨハネの福音書を見ますと、あそこでマリアが高価なナルドの香油を持ってきてイエス様の足に塗って自分の髪の毛で拭っていくという記事があります。あの時にユダは怒りますよね。どうしてこれを300デナリに売って貧しい人に施さなかったのかって言います。でもその後でヨハネは、それはユダが盗っ人でありね、お金を盗んでいたからだっていうふうに書いてます。つまり彼はお金に非常に汚いで会計をするわけですね。で、やっぱりイエス様と一緒にいる人たちって12人のお弟子さんとか、まだ他にもいっぱいいるわけですよ。で、それに従っている人の女の人たちとかもいるわけですね。で、その女の人たちが結構経済的に支えていくわけです。ですからイエス様の動向、イエス様の一行にはやはりお金は結構あったと思います。で、それを管理するわけですから、結構その管理するためにはお金を計算していかないといけない。そしてまたこれをどうやって使おうかっていうふうにしていかないといけない。かなりやっぱり優秀な人だったと思います。でも彼はお金を盗んでたんですね。ですからお金を扱って、はい、じゃあ献金ですねって言ってお金を扱って、それやっぱりこう自分でくすねていっていく、そういう人でした。ですから彼はイエスさんを裏切った、その大きな理由は彼の貪欲さ、お金に対する汚さ、常に盗もうとする、そこがあるんですね。で、聖書にはサタンがユダに入ったっていう言葉があるんですよ。で、ヨハネの方ではですね、さっきのヨハネの、それが12章でしたから、ヨハネの13章の2節にですね、ヨハネの13章の2節に、夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていたったんですよ。で、サタンがユダの心にイエス様を裏切ろうというその心を入れていくんですね。そして13章の27節にユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入ったったんですよ。イエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。この一連の流れを見ていきますとね、なぜユダはイエス様を裏切っていったのか。彼の貪欲さ、その貪欲な心っていうのがイエス様を裏切る心に変わっていくんですよ。そのサタンが彼にそれを入れたとね、サタンが入ったっていう言葉ありますけど、これは悪霊が彼に取り付いたとか、そういう意味ではありません。大きな誘惑、その誘惑を彼に与えた。そしてサタンが彼にその誘惑を入れていく。で、その誘惑を彼自身が受けていく。彼はサタンの誘惑をもう受けやすい心になっていた。そのお金を盗んでいるとき、お金を盗んでいるとき、まだサタンは入ってないんですけども、お金を盗んでいくときに、そういう人をサタンは見逃さない。 そういう人にイエス様を裏切らせようとする。そしてそういう人にサタンはこう常に働きかけ、お前を誘惑する、お前を誘惑するぞっていう心になっていくわけですね。その誘惑を受けやすかったわけです。それがサタンが入ったという言い方をしているんだと思います。で、結局彼はそれで裏切っていくわけですね。で、サタンに心を奪われてしまったユダなので、お金のためにイエス様を裏切っていくわけです。彼は常にお金だったんです。だからお金がパッと入ってきたら、あ、これだけ入ってきたからこれだけぐらい大丈夫だろって常にこう盗んでいった。そういう心の人にサタンはつけ込んでいく。そしてお前をイエス様を裏切ったらこれだけお金が入るぞっていうような思いを入れていく。で、ついに彼は裏切っていってしまうわけですね。彼にとって選択はイエス様かサタンの言葉かといった時に、彼は負けてしまうんです。彼はサタンの言葉に打ち勝つほどの信仰がなかった。常にお金ってなっていったわけですね。聖書の中には、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きましたという題してもて6章の10節の言葉があります。まさにユダがこれなんですね。金銭を愛することがあらゆる悪の根の一つだからですということです。これだからですと書いてますけど、この前ちょっと祈祷会で言われたんですけども、金銭を愛することが一番の悪の根じゃなくて、悪の根の一つっていう意味です。で、ユダはそうやって金銭を愛する心があったからイエス様を裏切っていくわけです。でも、ところがですね、イエス様の弟子の中で最も金銭に対して、汚いというか、金銭を愛していただろうなと思われていたのはマタイなんですよ。マタイは主税人ですから。主税人というと人を騙してもお金を取り上げていく人ですから、どちらかというとマタイなんですよ。金銭に対しての誘惑を受けやすいのは、金銭の誘惑を受けて金銭を盗もうとするならば、やはり金銭を愛していたマタイだったと思うんです。でもマタイは一切そういうことにはしてないんです。なぜマタイはそっち行かなかったか。彼は主税人としてやはりお金を人々から騙し取ってただと思うんです。でもイエス様に会った途端に彼は変わったんですよ。イエス様に従うようになって彼は変わっていって、金銭を愛するということが虚しさ、その虚しさを知ったんです。富を愛することよりも神様を愛することの素晴らしさを知ったんです。そこでマタイは変わったんです。もうマタイはどんな誘惑を受けてもそれに打ち勝つ信仰があるわけです。でもユダにはないんです、金銭を愛する心。だからですね、じゃあユダはどうして弟子に選ばれたのかってありますけども、十二弟子の一人のイスカリオテのユダという書き方してます。あれは12人弟子がいたけれども、そのうちの一人ですよって言い方です。ただその12人いたうちの一人としてここにこの人がいましたっていうだけであって、この人がしっかりとした弟子であったということではないんですね。12人の中の一人だけれども、心が神様に向かっていなかったということです。そういう12人の弟子のうちの一人、イスカリオテのユダがいたけれども、だからといって彼の心はイエス様にまっすぐ向いていた弟子であったということは言えない。他の11人はまっすぐ向かっていくけども、彼はただ12人並んでいたうちの1人にしか過ぎなかったという言い方が言えると思います。そうするとですね、選択していくといった時に、何を選択するかといった時に、さっきの両親もそうですけれども、このモーセもそうですけれども、何が大切なのかを知っていたということです。だから選択する根拠なんですよ。どうしてこれを選択したかってことが大切になってきます。両親は王の命令を守るよりも、神様はどちらを、神様の命令、神様の愛される方はどちらか、 ということを選択できたということです。世の中の方に心が奪われていなかったということです。だから私たちも教会に来ていても信仰を持っていたとしても本当に心が神様に向いていないならばいつでも誘惑を受ける機会はあるんですね。そこから裏切っていく機会はあるんです。だからこそ私たちは一度信じたからではなくて信じたからこそ毎日毎日主に従っていく信仰を養っていくということが大切になってくると思います。もう一回ヘブル書に戻りますけれども、ヘブル書の11章でモーセは選び取ったんですよ。どちらが富かということ、26節でエジプトの宝に勝る大きな富なんですよ。だからマタイが主税人としてお金を愛していた、そのお金よりもイエス様に従っていくその信仰、その福音を信じて従うということの方がはるかに大きな富だと考えたので、マタイは一切も主税人のようなその心を捨ててイエス様に従うことができたんですね。だから信仰というのはどちらを選び取るかということが本当に問われると思います。でその後なんですけれども、27節に信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したのです。彼は、エジプトを去るとき、エジプトを去るときっていうのは出エジプトじゃなくて王様のもとを去っていきますね。あの時に出エジプト記見るとこう恐れながらこう出ていくんですけども、でもヘブル書はちゃんとここの出ていくときがですね、王の憤りを恐れることなくってあります。王の憤り、それよりも出ていくことの方を選び取っていきます。でここの立ち去るという言葉なんですけども、立ち去るという言葉はただ場所的にここを離れていっていくっていうだけじゃなくて、心もすっかりそこから離れるということを意味していきます。ですからエジプトを去っていくときに心も去っていくんですね。ところが出エジプトした時のイスラエルの人って場所は去って出エジプトしていくんですけど心は残ってるんですよ、エジプトに。だからモーセが40夜のシナイ山に登ってた時に代わりの神として金の子牛、これもエジプトの神ですよね、作ったり、食べ物がねマナだけだった時に、ああエジプトにいた時にはあれが食べられた、これが食べられたってこう言うわけです。心が残ってるんです、心が残ってるんですね。でもモーセがこの時エジプトを立ち去る時に場所的に移るだけではなくて心もエジプトから去っていったところです。心もそこから去っていったっていうことです。だから私たちにとってもこれが大切なんだと思います。私たちはイエス様を信じた時にある意味霊的な出エジプトをしているんですね。この世を去って神様の元へ向かって今旅をしているわけですけれども、心がこの世の中にまだ残っていくと、ああ世の中のあの時の暮らし、あの時の楽しさ、もうこっちの方が信仰を持つよりもっと大切だと心が残ってしまうわけです。でも立ち去っていかなければいけない、信仰によって立ち去っていかなければいけない。この世のこの儚い望み、喜び楽しみよりももっと主に従うことの方の素晴らしさという方に目を向けていかないと、心がいつもエジプトに残っていて、ああエジプトに行った時はあんな楽しい、こんな楽しい、教会来てなかったら日曜日こんな楽しいことしてたのにっていうことになるわけです。そうではなくて私たちは心もその場所を立ち去っていかなければいけない。だから王が憤ろうが何しようが、モーセは信仰によって立ち去っていくわけです。そして彼は目に見えない方を見ていたんですね。ただ立ち去っただけの自分を導いてくれる神様を見ていた。で立ち去った時に彼はそこで神様からエジプトに行ってイスラエルの民を救うようにと言われていくわけですね。そして彼がエジプトに戻った時に、28節が出てきます。 信仰によって彼は長子を滅ぼす者が自分たちに触れることがないように杉越の食事をし血を振りかけました。彼はある意味エジプトを本当に心も立ち去ったので、そこで神様の命令を受けてまた戻ってきた時に、エジプトの懐かしいとかそういうことよりも彼はまっすぐに神様を見てたんですね。で、そこで何帰ってきて何をしたか、杉越なんですよ。杉越をしたということです。ここにあります長子を滅ぼす者がってありますけれども、長子を滅ぼす者っていうのはエジプトの長子を殺しに来た見つかりのことです。長子を滅ぼす者っていうのはあの時に銃 の, あの災いの中の一番最後のエジプトの長子が殺されていきます。その滅ぼしに来た者、それがここに書いてあります。長子を滅ぼす者が自分たちに触れることがないように、神の御使いはエジプトの長子を殺していきますけれども、自分たちに触れることがないように何をしたか、子羊を殺してその血を門と鴨居にここでは振りかけるんですね。そして杉越の食事をしてその血を振りかけます。私たちはこれからこの地を出ていく。でもその地というのは、これはイエス様の十字架の地を表していきます。その十字架の地がですね、こう振りかけられていった時に、長子を滅ぼすものかもう触れることがない、このここはイスラエル、神を信じるイスラエルの家ですということで、こう血が塗られていくわけですね。私たちも同じなんです。イエス様の十字架の地が私たちを滅びから救い出してくれるんです。私たちは常にイエス様の十字架があるからこそ、私たちはそれを信じていくことができます。ただここにですね、やはり28節の最初に信仰によってってことを言ってあります。信仰がなければこれはできません。信仰がなければ子羊殺してその血を塗ったりはしません。信仰があるからできたんです。神様がそう言われたからっていう、その信じたその信仰によって彼らは神様の言われた通りにしていったので滅びずに済んだんです。私たちもイエス様の十字架の血を信じただけで救われるというその御言葉を信仰によって信じたんです。だから私たちにはもう滅びは関係なくなっていくんですね。私たちも触れることはないんです。信仰によってで私たちはイエス様の十字架の血を信じたから私たちは救われているんですね。だからモーセの行動っていうのは、モーセは何を選び取っていたのか、彼はエジプトの富を選び取ることもできたんです。でも彼はその儚さ、それよりももっともっと価値のあるものに目を向けていくことができた。だからこそ彼はそれを儚いものと思うことができたんですね。さあ、私たちは何を選び取るか、いろんな場面で私たちはどちらを選び取りますかっていうことがですね、本当に多くあります。あなたはどちらを選び取るんですか、神様ですか、世のものですか、どちらを選ぶんですかっていうことがやはりあると思います。ただ選び取れなかった、神様を選び取れなかったとしたとしても、神様はやっぱり私たちを守ってくださるというその信仰もあるわけです。一度失敗したらもうダメということではないですね。失敗したとしてもやはり私たちを立ち直してください。ユダに対してもユダがお金を受け取ってイエス様を売り渡そうとして来た時にも、イエス様はユダに対して言われた言葉は、友よ、友よ、何をしに来たのですか、友よ、最後まで見捨てずに友よっていう語りかけてくださるわけですね。でもそれさえも彼には通じなかった。でもイエス様は失敗しても失敗しても語りかけてくださるお方であるということを私たちは忘れてはならないと思います。何を選び取るか、何を選び取るかですね。世の中の富とかいう富よりも マタイは何を選び取ったかですよね。マタイはお金ではない、イエス様に従って、彼は本当に貧しくなったと思います。主税人としての豊かな生活から全てを失っていく生活でも、彼の心は喜びにあふれていました。ザーカイとしてですね、ザーカイは全てのものを失っていきますけれども、彼は喜んでいますよね。だからやはり私たちは何を選び取るか、信仰によって何を選び取るかということは、本当にすごく神様の前に祈って本当に決めていかなければいけないんだろうなと思います。では最後にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちは信仰によって何を選び取るのか、本当にそれが問われる時があります。どうかそういう時、私たちは本当に神様を見上げて、この世のものがいかに、誘惑に満ちた素晴らしいものに見えようとも、ただ神様だけを見上げていくことができるようにどうぞ導いてください。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。